こんばんは。
こんばんは。
本日のテーマは断層と現実です。必要なものがね、日本はそのつまり十二分に満たされてるから、ね、このフードロスといって食べ物のロスですよね。食べ物を余ったらすぐ捨てられるほど日本潤沢なんですけれども、輸入がどんどんできるんですよね。日本はその今でも世界でもトップで、そう、GDP が下がったように見えても、やっぱり、とにかく食料率、自給率が 20% しかないという壊滅状態は逆に言えばだから、日本が価値を提供できて、それで、その対価として資源を輸入できるってことですからね。現状はそうですね。
核戦争が起こったら、世界一亡くなるのが日本人だという統計がアメリカの大学の、調査で出ていますよね。で、自給率2割と今おっしゃいましたけど、実際にこの、肥料が、なくても、そして F1 ではない種でなんと言っていくと、そういった物流が分断された後作っていけるのは1割あるかないかという状況になりますから、実際に多くの国民が餓死をするような状況がこの状況の先にあるかもしれないですよね。
まあそのシーレーンと言いましてね、その台湾沖ですよね、はい、台湾沖のあの辺りのところですよね、はい、あの辺りの船舶でほとんど日本の食料のあの大動脈になってるんですよね、台湾がね、台湾沖ですよね。要は香港を通るとか、あの辺りのルートですね、あの辺のルートが寸断されると日本は全く輸入ができなくなってしまってる。
しかもすでにその、肥料、飼料の、値上がりによって、この間北海道の農家さんとお話ししてたんですけれども、お米の農家さんなんですが、すでにその1年間、去年1年で200万円ほどこの飼料代が値上がりしていて、2倍に近くになっていて、でまずはその貯蓄からそれを出しているけれども、これがどこまで続くのかっていうことですごくため息をついてらしたんですけれども、なので考えていくと怖いですが、今の時点で2割とか1割ですが、この燃料高騰の飼料高騰層の中で維持を、し続けられる農家さんがあとどのぐらいいるのかなと思うと、来年、今年さらにその自給率が低下していく可能性があるわけですよね。これは結構深刻な状況だなと思ってまして、どうやってこの、困難な時代を乗り越えるのかなということで、いろいろ模索をしてます。フードロスなんてやってる場合じゃないですよね。全部使い切って食べるものがないお子さんたちだっていっぱいいるんだから、使えるものは全部生かして地域で煮炊きするとか、そういうふうにしていくべきなのかなと思うんですけど。
そうですね。私はだから太平洋を都合よく考えていて、で太平洋の向こう側、アメリカとかブラジルから輸入ができれば、はい、別段台湾沖が閉鎖されてもというふうに感じがちだけれども、実際はやっぱり中東とか東南アジアとか、そして中国本体からの輸入がものすごく多いですからね。アメリカとか南米とかからではないですからね、実は大半はね。オーストラリアでもなくて。だから台湾沖が封鎖されたら、ほぼほぼ輸入ができないという状態なんでしょう。
そうなんですね。
そうなんです。だから。
台湾には、なんか戦争っていう言葉も使い始めたりして、で、税金を上げて、国防費を増やそうということですよね。ここまで切羽詰まっている状況が目前に来ていて、どうしたらいいんでしょうか。
そうでしたね。で、その、 その昔だから船でね、未だに船で実は資源の輸入をしてるって言ったら、意外そうにされていたかと思うんですけどね。未だに船なんですよ。その大量に石油とか食物とかを運ぶのに、飛行機というのは、少量しか運べないんですよ。飛行機では少量しか運べませんから、やっぱり船で運んでるわけです、実は。で、まあ、香港とかシンガポールというと最先端都市のイメージがありますが、海運の街ですね、実際はね。船が来るんです、あの辺りは。で、船のコンテナの積み下ろしとかをして、その拠点になっている街があるんです。物流の拠点なわけですよ。だからそういう先端企業もやってくるということでして。まあ、情報というものはね、やっぱりこう、物流の上に成り立っているんですね。だから配送というところと密接なつながりがあるんですよ。やっぱり物量がなければ、いろんなことができませんのでね。そしてまあ、香港、シンガポールっていうのは、だから、あそこを通ってるんですよね。すごく物量の面でも、そこに寄港をしてですね、その、給油をしたりとかしてるわけです。積み下ろしをしたり。日本もそのポジションに、まあ、なっていたんですけどね。多いですね、今となったらね。ただ、その香港が、だから自由の街で、自由がどうなったのかってところですね。つまり、
実際
中
にはこ
国。
の香港ではその中国共産党の政権によって、言論弾圧もありますし、あと財産の没収みたいなこともあるということですね。で、また教育もこの中国本国からの影響が強くなってきて、この間お話しされた方は香港からの移住を決めてらっしゃいましたけど、香港はもうそういったハブとしてビジネスができる状況にないんじゃないでしょうか。そうなっ
そう
て
な
く
ん
る
ですか。
と、世界の、大きな物流の流れというのも変わってくるのではないかと思います。
ああ、そうですね。変わってくるから、他の港に変わってますね。シンガポール経由になったりとか、台湾経由になったりとか、多少はありますけど、あるいは直行になったりとかですね。もう香港を通らずに、そのまま直行で行くとかですね。ただ、すごく後退ですよね。やっぱりね。やりづらくなってると思います。不便にはなったなと思いますね、やっぱり。それで不便になり、そして、やっぱりどこかその閉塞感が漂うようになりますね。なんかね、重いなってこう、気持ち悪さの正体がね、こう断層がぐにゃっとずれていく感じだったってね。そう、こう、現代社会という綺麗なビジョンに裂け目が走ってね、こうぐにゃっとね、ずれていく気持ち悪さが
アートっぽいですね。それを絵に描きましょうかね。
ある。イメージができてきて。
そうですね。私も今日そんなこと考えてましたよ、ちょうど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよ
ごきげんよう。
う。ありがとうございました。